大変音響効果の大きいところですから、なんかこの繁盛期というとですね、もっと大きな大がらで礼拝しているような感じがいたしました。得ることが大切にされる社会の中で、私たちは失うことを大事にしていきたいと思う。隣人を愛することは、ある時には自分の時間を失うことかもしれない。煩わしさを振りかぶることかもしれない。また生活の一部を失うことかもしれない。しかし失うことに喜びを見出すことのできるものとなりたいと思われます。与えられた自由の中で失うことを選び取っていく。そのような一見愚かに見えることにこそ、隣人を愛する原則があるのかということを考えていきたいと思う。つまり、失うことを選び取っていきたいっていう、そういうことなんですが、今日の聖書の主人公は、失うことを強制された人です。ペトロ、つまりイエスの12人の弟子の筆頭弟子であるわけなんですが、言うまでもなく、エルサレム教会の中心的な指導者の一人だったわけです。さて、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。これは、10章に書かれているコルネリウスという人が、これは異邦人ですね、ローマの軍人です。で、この人が改心をしたということが、エルサレムに伝わったわけですね、エルサレム教会。そして、ペテロが、ここにわざわざエルサレムに帰ったと書かないで、エルサレムに登ってきたとき、
先生は間違ったことを言われました。
ですね、その当時の、まあ、今の未来人たちはそれをしてるわけですから、それは神様と契約を結びましたという印なんですね。体に印をつけるというのは、これは大変な、強烈なことだと思うんですが、それで彼らは非常に自信満々なんです。俺たちは神様だな、とって契約の印を持っているから。で、彼らは持ってない、してない。だから、あの連中に神様の恵みなんかが行くわけないんだというふうに信じた。だから、神様の恵みのない連中と一緒に食事をするということは、自分もその人たちと同じだということを表すんだから、それは信じない。これは、後のガラティアの信徒への手紙。で、パウロが、こういうふうに非難されたペトロ自身が、このシリアのアンティオキアというところで、その食事の問題でぐらついたって言って、強烈に非難して、聖書に残ってしまっていますから、永久にこのペトロがパウロに非難されるということになったわけですね。このエルサレム教会というのは、そういう意味ではユダヤ教の本山でもありましたから、ユダヤ教徒から改心してクリスチャンになったとはいえ、やっぱり長い間の伝統と習慣というのは、そう簡単に変えられない。本当はイエスがそういうことを壊したはずなんですけれども、神は天地創造の初めから神の民をお選びになって、その神の民の救いを完成するためにイエスキリストが来たっていう、これはその通りなんですが、それは割礼を受けていなければダメなんだ。だから、パウロの手紙の中でもよく出てきますね。割礼があるかないかは問題でないっていうふうな、ガラティアの信徒の手紙なんかは強烈なその論争なんですね。だから、それにこだわっている人たちがかなりいたのは事実ですね。ですから、ペテロが非難されたんです。いいことしてきたっていうよりも、もう、まず、ね、異邦人を悔い改めてよかったねって喜ぶ以前に、ペテロが非難のまま、つまりヒヤーとしたときですね、また異邦人と処理したのでっていうふうに言われた。しかし、そこでペテロがたじろがなかったんですね。そこでペテロは、ここの主体を順序正しく説明し始めた。私がヤハの町にて祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。ペテロが幻を見た。大きな布のような入れ物が四隅で潰されて、天から私のところまで降りてきたんです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、飼うもの、空の鳥などが入っていました。そしてペテロは身を起こし、怒って食べなさいという声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないからです。清くないものを汚れたものは口にしたことがありません。これは、ペトロにとっては誇りだったわけです。私は神との契約を破ったことがない。ね、それは、汚れたものを口にしない。ということにおいて、私は神との契約を守っている。で、こういうふうに小さい子からずっとそうできたら、私はもうちょっともう客観的に見るとですね、もうすでに生理的な問題になっていると思うんです。脳の方で、いや、という拒否反応を起こすようになっているだろうと思うんです。ですから、それも手伝ってだろうと思うんですけども、ペテロはとんでもございません。そんな汚れたもの。何かを一緒に食べるというようなことはしたことがあります。契約のために何かがあるで、それで一切それを口にしたことがない。ですから、私も今はとんでもないんですけれども、こう見えても禁酒禁煙を貫いた時期があったんです。7年ぐらいですね。それで自分でそういう経験から分かるんです。その清いというのは生理的な問題になっているんじゃないか、そうじゃないものを見たときに生理的な拒否反応が起こってしまうんです。その不 とですね、その記憶ないとかっていうふうに思う、そういうふうになってしまう。だから別に人種人種はだからいけないっていうんじゃなくて、そしてそういうことが記憶というところにつながってしまうと危ない、その政治的な差別感も持ちになっているんですね。ですからペトロにとってもこれは大変な大転換の時だったんですね。だからペテロ自身がそれを乗り越えるのは神様の圧倒的な力によったということをペテロは証しをするわけです。すると神様が、神が広げたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと再び天から声が返ってきました。神が清めたもの、つまり人間の方でこれは清い、これは清くないっていうことを実際にペテロが見た幻は、人間が分けた場合に清いものと清くないものが混在しているんですね。しかしそれが天から吊り下ろされてきた時に、これは神が清めたものだっていうふうにおっしゃる。清いか清くないかは神のお決めになるのに、人間の方で決めるな、ね。しかも、ペテロは、こういうことが三度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。神が清めたものを清くないなどと、あなたは言ってはならない。あれは、三度これを聞いたというわけです。そうして、その時にちょうど、カイサリアから人が差し向けられてきた。そこにいるチュートンの将がコルネリウスだと。そのコルネリウスに呼ばれて、それで彼のところに行った。すると霊が私に、ためらわないで一緒に来なさいと言われました。ここにいる6人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったんです。これ6人と一緒に行ったんです。この中には、割礼を受けた人も受けない人もいたんですが、この、今の割礼を受けている者たちは、ね、この、割礼を受けている者たちという、その、二節の表現というのは、そのことをとっても大事なことと考えている人っていう、風に言うことが多いんですが、ですから、そこでもエルサレムで問題になった時に、あなたたちと同じような立場の人と一緒にいたんですよっていうことをペテロが言おうとしているというのはありますね。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族のもの全てを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと聖霊が最初私たちの目に下ったように彼らの目にも下ったのです。使徒言行録の前、著者ルカですね、ルカによる福音書の講演として書いてるんですが、このルカは全世界の人に向かってのこのイエス・キリストの福音が伝わっていくっていう、その出発点っていうのはエルサレムからだったんだけれども、それが今度サマリアで日本の地っていうふうに広がっていく、その途中のここがあるんで、ルカにとっての非常に大事な転換点だ。異邦人に対する伝道っていうのがこういうふうにして始まったっていうことを、本当は発祥の人でフィリポが、エチオピアのパンガに洗礼を授けたという話がですね。ですからそこでも起こっているわけなんですが、ここで、つまり、エルサレム教会の中心人物によって、これがなされていったっていうことを強調したかったようですね。神は、割礼を受けているものにもそうでないものにも同じように聖霊を下してくださったっていう、これは今度は割礼が大事だっていうふうに言ってた人たちにとっては根底からひっくり返されるメッセージなんですね。そんなバカなっていうこ それを、まあ、ルカーはやっぱりそのエルサレム教会に非常に心を配りながらですが、この肝心なところはきちっと表現したということですね。ですからここが転換点だった。誰にも区別なしに神様はその福音をくださっているんだと。こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。非常に説得力を持ったんですね。私のような神がなさることをどうすることができたのかというね。あとはまだいいんですね。じゃあこの言葉を聞いて人々は静まり、事実を持って示されることに対して、この活性だってこう言ってた人も、と考えた。ルカという人は、使徒伝ポロを通して、教会の理想的な姿を表してるんだっていうふうによく言われるんですが、ここもそういうふうに言えば、そうなんですね。意見の違いがある。そして、圧倒的な事実の前に、色も差し掛かった人は沈まざるを得なかった。で、彼がですね、自分たちを負けたんだとか、ブツブツ言うんじゃなくて、その後で、を見ると、それでは神は日本人をも見やがめさせ、命を与えてくださったのだと言って、神を賛美した。ここのところ、ある仲介者ですね、人々の批判は嫌み、礼拝が始まったっていうふうに、訳している人たちですね。人々の批判は嫌み、礼拝が始まった。つまり、横見て、そして違いに、こういろいろ論議立てしていたものが、上を見て、そして等しく一つなのだというところで神を賛美する。神を賛美することによって一つになっていくっていうね。ここが私はやっぱり教会の一番大事な根本的なところじゃないかなっていうふうに思うんです。で、私たちにとってもですね、私たちの現実の生活の中で、このペトロが直面したようなドラマティックな、つまり幻を見てとかですね、そして神様の圧倒的な事実に、の前に嫌おなしいっていう、これは多分、まあ、この頃の批判的な聖書研究をする先生たちも見てみると、いろんな伝承を組み合わせて、つまりペトロの正当性とですね、それから今度エルサレム教会の批判する人たちをこう沈まらせるために配慮してこう組み合わせた話だろう。このコルネリウスが改心した物語という伝承はちゃんとあったんですね。そしてペトロがこういう幻を見たというのもあったようだけれども、それを組み合わせたのだろうなというふうに解釈する学者もいるんですが、いずれにしてもですね、大事なことはここでペトロ自身が変えられたっていうことですね。これを私は誇りを奪われる神というふうな題をつけた根拠なんです。 あるいはしかもそれをこのするときにですね、よしそれじゃ捨ててやろうっていうふうに自分で決断するのではなくて、捨てざるを得ない局面に私たちを置かれてしまうという形によって乗り越えさせるっていうね、そういうことが起こるんじゃないか。この内島のことっていう家庭の神父さんが書いてる本の中にですね、そこで、アブラハムがこの自分の家を出て、そして私の示す地に行きなさいって言われたそのことと絡めて書いてらっしゃるんですが、出ていくっていうのは殻を破ることではなくて、殻はそのままにしておくっていうね、そんな殻なんか破ることとてもできないんだから、そのままにしておいてとりあえず出たっていう、そこが大事なんじゃないかっていうふうに、言うんです。殻は殻としてそのまま残し、不安を抱いて出ることです。この不安を抱いて出ることですがいいですね。これだから胸張ってですね、勇気が芽生えてんじゃなくて大丈夫かなって、だから殻の中にいる秩序を守っているっていうことが、これは時として大事なのですけれども、秩序を守るっていうのは私たちの怠慢と逃避の口実になりがちですね。言い方悪いけど、お役所の仕事、気持ちはわかりますけども、こういう決まりなもんですから、だからお役人の責任は逃れるわけです。本当の意味で困ったっていう人もそれを背負わなくて済むんです。だから、しかし本当に担おうとするときには、それで済まない。つまり、必ず何か迫ってくるものがあるだろう。で、その時に私たちは、困ったなと思いながら、この、殻は殻としてそのまま残し、不安を抱いて出ることです。不安を抱いて出る。で、そうすると、結果はおのずと出てくる。それは時として損をすることかもしれない、ね、一番最初に言いました、失うことというのは自分の名誉を失うかもしれない、大事なものを失うかもしれない、でも本当に大切なもの、神の愛というのはそういう形によって本当に表されているということですね。だから私たちがつい秩序の方に頼ろうとするから迫ってくる愛を受け止め得ないのじゃないかということをよく振り返らなきゃいけないんじゃないか。有名な裏を見せ表を見せて自分も見せるというね、両方さんの愛した服なんですけども、これを使う、この服を使いながら、井上陽子さんという神父さんがですね、ある雑誌にこんなことを書いてらっしゃいます。自分が主であるというところがストーンと起こして、あちら様が主となって、こちらが主となって、それが学問とも芸術とも違う宗教独自の世界であると私は思っている。とても単純なんですね。自分が主であるっていうところがストンと落ちて、ああ自分が主だったんだっていう、そしたら、まあ、どうでもいいかという、それが表を見せ、いや裏を見せ、表を見せて自分、それを落ちしないかとか、踏まれないかとか、裏向きに落ちたくないなとかっていう、そういうの、そういうそれを一切持たないで散っていくもみじに、だから非常な美しさを見出したことは、本当は作者不詳なんですけれども、素晴らしい宗教の やっぱり最終的に聖霊である神です。聖霊を持って終わります。テモテへの第2の一章七節、神は臆病の霊ではなく力と愛と知恵を分別の霊を私たちにくださったのです。聖なる父上様、私たちはつい